ブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト、東京コピーライターズクラブ通称 TCC は今年で創立50周年。東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。
今回も引き続き阿部道さんにお話を伺います。前回は関西時代の悩まれたお話ですとかお伺いして、ビーコン外資系に移るまででしたけれども、今回からはビーコン内部でのお話をお伺いできればと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そこにあった外国の話、目黒の外国の話を
、そうですね、まあ、上司がね、いきなり外人だったりとかするわけですよ、で、アレックスという面白い ECD がいて、で、まあ、僕が、ね、幸いなことに TCC を受賞してたので、あんなんか面白そうなやつが来たみたいな感じで、まあ、歓迎もされて、よし面白いこと考えてくれみたいな、雰囲気っていうのがすごくあったので、ちょっと期待されてる感じがあったので、スタートはなんかこう期待に、こっちも期待してるみたいな、良いスタートでしたね。で、まあ、そこで ありがたいことに iPhone 競合で買ったんですけれども、競合の話とか聞いたりとか、あと、まあ、レギュラーの仕事があったりとかっていうことがありましたけれども、まあなんていうのかな、社内にね、通訳とか翻訳部とか、通訳部とか翻訳部とかがあって、会議が英語が混じってたりとか、もう同時通訳で話をしながら、会議を進めるとかっていうのはちょっと刺激的でしたね。面白かったですね。あと、まあクリエイティブブリーフっていうのをそこで初めて見て、オリエンシートではなく、クリエイティブブリーフというものを、まあ代理店サイドが作って、それをもとに仕事を進めていくみたいな、結構こうシステマチックな、クリエイティブの制作企画の進め方っていうのがあって、でそれはすごく勉強になりましたね。やっぱこういわゆる日本的な進め方だと、なんか物事がはっきりしてないまま、企画が始まり、でプレゼンしてもそのどれがどういう理由で良いのか悪いのかっていうのがはっきりしないまま、割と好き嫌いで物事が進んだりすることがあったりしたんですけれども、もう少しこう何ていうかロジックっていうものがすごく大切になってるなということを感じたりとか、ちょっとなんか日本じゃねえなーみたいな。思いましたね。あとそう、半分のね、社員の半分が女性だったんですよ。で、営業なんかも大半が女性で、すごく女性が活躍してるっていう感じがして、で電通なんかでも女性は増えてますけど、やっぱ半分ってことはないですからね。半分ちょっと超えるぐらい、もう部長とかそういう役職関係なく、女性の力がすごくある。感じて、それもなんか外国だなと思いましたね。
ちなみにアイフルのお仕事は最初にどうするアイフルのコピーがあったんですか？
そうですね、アイフルの仕事でいうと、あれが結構ターニングポイントでもあったんですけれども、最初の企画はすごく単純ですね。コピーをいくつか考えて、でそこからまあ企画をいくつか考えて、その中の一つがどうするアイフルというものだったということですね。今の質問の答えで言うと、最初にどうするアイフルがあったと。
いきなり有名なチワワのクーちゃんの CM からじゃないですよね。その前に何かあってから確かあれです
よね。そうです、そうですっていうかそうですね、いろんなことがありましたね。あの
時は遠い目をしちゃった
。ええ、ね、まあいろいろネタありますけど、まあ最初の企画は基本的にアイフルさんからのオリエンテーションっていうのが若い人に受けたいっていうことで、若い人向けの CM 企画をプレゼンテーションして、それでまあ競合に勝ったと 駆動スライフルっていう言葉を使って、うん、若い人にかなり特化した CM を作ったんですね、
うんうん、
でまあ、そうするとあのターゲットがそこしかないので、あの、まあ、実際ライフルさんのお客さんって結構広い範囲の年齢層、あと若い男性だけじゃなくて女性にもあのお客さんがいたということで、ちょっと特化しすぎた内容だったので、
うん、
あのその他のターゲットにあんまり届かなかったっていうのがあって、うん、ターゲットを広げたと、
うん、
でそれがちょっと戦略の
変
更で、
うん、
そして、まあ、あの犬のチワワとクーちゃんのシリーズが増えたんですね、
うんうんうん、
だから全然最初第1弾は、
うん、
ターゲットも違ったし、
うん、
あのターゲットが違うことによってトーンとか、
うん、
あとマナーも全然違う、
うん、
でもドースライフルだけは最初からあって、うん、でドースライフルっていう言葉自体は別に年齢とか関係ないので、
うん、
あのちょっとシフトしたっていう、
うん、
でシフトしたらまあ、それがヒットした
というんですね、うんうん、これが2003年の TCC 賞、
そうですね、2003年にいただきましたね、
うんうん、あの時のコメントにも書いてましたけど、あれ安倍さんも多分チワワ買ったんですよね。
あ、僕はあの 違う犬種でしたね、うん、あのプードル買ってたんですけど、うん、
あれ犬飼ってて作った CM、 逆作ってから、
いや犬飼ってて作った CM ですね。
うーん、だ自分の中でそういうインサイトがあったんです。
あの企画を考えるときに、まあ、広い範囲に向けて、企画するっていうときに、まあ、どうするって困るときっていうのを、
うん、
あのその瞬間を探してたわけですけど、
うん、
あのその中に、まあ、たまたま自分の実体験、
うん、
っていうのも、まあ、織り込んでみたっていうの、
うん、
まあ、他にも企画はあったんですけれども、
うん、
まあ、うちの娘が小さかったので、
うん、
まあ、犬飼ってて、でドッグフードとか買いに行くじゃないですか、
うん、
まあ、そうすると猫とか、
うん、
なんかいろいろいるわけですよ、
うん、
かわいいやつらが、
うん、
ペットショップには、
うん、
そしたら家に犬がいるのに、
うん、
これ欲しいとか子供がいるわけですよ、
うん、
そんなわけにいかないだろうっていうことを何度も繰り返してて、うん、あ、これちょっとそういうことなんかよくあるんじゃないかなと
思
って、
うん、
それをあのドースライフルの上に乗っけてみた、
うん、
最初からやっぱりあのやり取りがあったわけではなく、
うん、
コピーありきで、
うんうん、
その上にたまたま実体験を乗っけてみたら、
うん、
あのクライアントさんも、あ、これいいねという、
うん、
分かる分かるみたいな話になって、うん、あのその企画に決まっていったということですね、
うん、
だから犬はもともと飼ってたという、
うん、それでビーコン、ね、一気に名を上げましたもんね。
そうですね、ありがたい話ですね。すごく目立って、あの世の中的にも非常に受けて、まあ、未だにあの僕の代表作ですし、
うん、
あの、まあ、3年ほどあのシリーズを続けたということがあって、うん、で非常に多くの人が知ってるというところは本当にありがたいですね、
うん
うん、で、まあ、ビーコンもあのあれどこでやってるのビーコンっていう、うん、ことで、え、貸し系があんなドメなことやってんのみたいな、まとめっていうか、あのちょっと割れ系なの、
うん、
みたいな感じで、あの不思議な感じであったんですけれども、
うん、
まあ、あの会社もよく名前が知られて、
うん、
できたばっかりのね、生まれたばっかりの会社だったので、うん、非常にありがたい状況になったと、
うんうん、その3年間でクリエイティブディレクター、で他の仕事ももちろん CD としてやってるんですもんね。
そうですね、あの他の外資系の仕事とかいくつかやってましたね、うん、でそこでも賞をいただいたりとかいろいろしてて、あのビーコンの5年間は非常に幸せな、
うん、
30代前半でした、
うん、
すごく面白かったですね、
うん、今こう世の中の人たちもグローバル化みたいな話をしてて、日本の企業元気がないから外国に目を向けてみようとか、外資にだんだんみんな興味が向いていると思うんですけれど、ご自分でこの日本のそれこそドメスティックの代表の電通と、まあ、外資の一番カッティングエッジなビーコンとで両方経験してみて、大きな違いだったりとか、こんなことは知っておくといいよみたいなご経験の話もあったら聞きたいんですけど。
これね、山ほどあるんですけど、まあそうですね、すごくまとめると、あのやっぱグローバルの代理店っていうのは世界ネットワークでこう成り立ってるというか、
うん、
あのどこかが突出して大きいとか どっかの国が突出して大きくこう全体を支えているのではなくて、うん、あの世界 の, そのいろんな拠点が点が集まってこう成り立っている感じがありますね、うん、でそれがまあ日本の代理店だとやはり日本でこう生まれて日本が強いっていうことがあって、うん、まあ、他と の, あの連携があのいわゆるグローバル代理店ほど強くないっていうか、まあ、今はそうじゃない方向に行こうとしていると思うんですけど、うん、あと外資系の代理店はクライアントもそうなんですよね。クライアントもあのすごくこう世界に広がっているグローバルなクライアントが多く、うん、まあ、それをあの世界に広がっていくクライアントさんを代理店がネットワークで支えるみたいな、うんうん、そういう、こう二人三脚を全世界でやってるみたいな感じがすごくありますね、うん、で例えば、まあ、日本の企業これから の, あの、うん、日本の広告代理店あるいはあ日本のクライアントさんとかも世界に出ていかなきゃいかざるを得ない日本でね成り立たないみたいなこと状況があるときに、うん、まあ、二人三脚で世界に行くっていうことがすごく必要とされているっていうことを考えると、うん、グローバル代理店っていうのはもう遠の昔からそれをずっとやっとるので、うんうん、それをちょっと先取りした姿を見たかなと、
うん
う
ん、
ただいま東京コピーライターズクラブでは2013年コピー年間の作品を募集しています。応募締め切りは全部門共通で2月28日木曜日。グラフィック作品の提出方法や新人部門の規定点数など昨年からの変更点がありますので、くれぐれもご注意ください。なお締め切り間近は電話も受付も大変混み合います。作品受付は2月22日金曜日から可能ですので、エントリーサイトでの登録、作品準備など早めに済ませてご提出いただくのが安心です。応募方法など詳しくは TCC のホームページをご覧ください。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。